藤田純の飲むしかないだろう。皆さん明けましておめでとうございます。藤田純でございます。1月1日素晴らしい日にラジオを放映できて非常に嬉しく思っております。ということで今日は第一週ですから、ちかちゃんとまたいろいろとお話をさせていただきたいと思いますんで、よろしくお願いします。藤田純の飲むしかないだろう、酒どころ伏見からお送りしています。平田グループ代表の藤田です。この度株式会社ことぶき精密と経営を統合し、樹脂成形金型の設計製造修理や15トンから850トンまでの射出成形機を配備し、お客様の多様なニーズに応えられる体制を強化しました。プラスチック製品のことなら平田精密まで。
大地の恵み、海の恵み、そして生産者さんの愛情たっぷりな厳選された食材、北海道のうまいもんと山陰地方のうまいもんを株式会社平田が簡単便利に食べられる工夫を凝らし、皆様のもとへお届けするショッピングサイト、平田うまいもん市場は大きに平田で検索。
藤田純の飲むしかないだろう。ちかちゃん、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
いやー、今まだ12月なんですけどね、本当は
実は収録なのでね、
収録なんですけど、明けましておめでとうございます。
はい、1月1日でございます。
あ、まあ私実は今夕方の、
はい、
もうすぐ5時近いんですけど二日酔いがまだ取れてませんでですね。
あのまだ12月に入って1週間ぐらいというタイミングなんですが、忘年会シーズンにも突入して、
もう連チャンですね。
連チャンですか。
ですからちょっと今日この状況でビールを飲むとですね、
ええ、
どんな感じになるのかっていう。
あら、今日は飲むしかないだろう、初めての乾杯しない放送会。
いやいやいやいや、しますよ。
あ、しますか。
しますよ。
大丈夫ですか。
絶対しますよ。ああ、どうなるんだろう、この状況でビールを飲むと。
いい音だ。
はい、注いでください。いやどうなるんだろう、飲めるんだろうか、この状況で。ではちかちゃん、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます、乾杯。
乾杯。美味しいじゃん。
美味しい。
飲める飲める。え、これアサヒの、
はい、
何、ブレンドビア。
そう、これね、新発売なんですって。
エールとピルスナー、
アサヒダブル、
芳醇なコクとキレの味わい。わ、美味しいよこれ。
熟成期間2倍、ファミリーマート限定新発売のビールです。
これ飲みやすい。
お、色がねちょっと赤っぽいですね、
うん、でもなんか本当に独特の味で美味しいですけど、
うん、
どうも今日入っていかないよね、喉の奥にこうビールがスカッとこう
もう机に肘をついて今あの突っ伏してしまう感じの順
番です。申し訳ございません。1月1日なのに爽やかにいけない自分がいますよ。
いやでも、はい、ラジオを聞いていただいている皆さんは、うん、もう今日は朝から飲んでる日だから、
そう、フラフラな人もたくさんいますよ ね、
も
う、うん、きっとね、
私もそうなります。そうです
よね、そうですよね、
ちょうどいい、
まあ、一緒ぐらいのテンションでちことで、はい。いや、あのこの前、先月、ちかちゃんが最後の方で話してくれた、はい、その心について、
うん、
まあ、1月1日ですし、
はい、
話したいと思うんですが、いかがでしょうかね。
ヘビーな話に、
いきなりヘビーですよね。
深い話になりますね、前回12月の第1週目に、はい、まあ、あの初心忘るるべからずっていう話をしましてね、
うん、そうそうそう、
初心の初、初はあの衣に刀を入れる と、
入れると、
つまりどんなに美しい反物でもまず刀を入れて、そこから出ないと着物は作れない、
作れないということ。いいお話でした ね、
ね、つまりどんなに完成された人間であっても、はい、いらないものは常にこうハサミを入れてそぎ落として、
うんうんうん、
で新しい自分を次々こう生み出していくんだと、うんうん、やっぱり古いものとかいらないものを捨てないとい
けないと、
うん、そんな話でしたね。 でしたね。
心ってどういう定義ですか、ちかちゃんの中では。
あ、そう、あのね、いや、どういう定義、
うん、
うわ難しいな。あのちょっと その答えにはならないんですけれど、面白い話を聞きまして、うん、日本人的な捉え方の心っていうのは三層構造なんですって、
うん、
で一番表と真ん中と深い部分があって、
はい
はい、うん、一番表は心、
うん、
これは心変わりするんですね。
あ、
移ろいやすい、
あ、まだ軽いんだ ね、
うん、
じゃね、
変わりやすいもの、はいはいはい、今日はこう思ってるけど明日は変わるかもしれない、うんうん、という心が表層です、はいはい、で真ん中にあるのが心を支える思い、
思い、
はい、恋、うん、焦がれる恋とか、
うんうん、
物乞いの恋もそうなんですけれども、
はいはいはい、
こう欲求からこう求める気持ちとか、
うんうん、
まあ、頭で考えるよりももうどういうんでしょうね、もう自然にこう欲する思いとか、うん、思いですね、まさにね、うん、でその下一番核にあるのが心ですって。
心の心、
そうそうそう、
あ、なるほど、
それ
を熟語に書くと真心になるわけですね。
おお、そうですね、
うん、なるほど、
そうですね、なんかこういう三層構造なのでなんか変わりやすい心をこう責めたりとかする必要もないし、
うんうんうん、
表面は変わりやすくても実は自分の一番内なる秘めたる心というのは揺らぎがないものかもしれないし、
うん、
なんか捉え方が面白いなと思ったんですよね。
なるほどね、それは本書いてたの？
本に書いてあったの。
あ、なるほど、
前回もご紹介した脳の世界の、
はい、脳の世界ね。
そうなんです。
いや本当に今日ビールが進まないです、ね、何は止まれ
もう
全然本当にこんだけ今日大丈夫かな、こんなと、ね、僕はですね結構大胆な発言になってしまうんですが、
はい、
まあ、もちろん反論される方もたくさんいると思うんですけど、心というものはないと思ってるんです僕は。
心はない、一人一人に、
うん
うん、
要はその生き物の共通点として、
はい、
人間だけじゃなくてね、まず本能ってあるでしょ、もともと持ってる、
はい、
生まれた時から宿ってるものですよね、
それは人は動物だから
そう
ということですかね。
だから例えば、猫なんかがとトイレした後、
うん、
ちゃんとこう砂かけるでしょ、あれ誰も教えてくれてないわけですよね、
そうですよね、
でもできちゃうっていう、はい、っていうことはそういう部分が本能としてある、うん、それから欲求っていうのはさっきもね、はい、ちょっと出てきた、うん、欲求あるじゃないですか、
うん、
これはもう誰しもあるわけですね、うん、そのお腹が減ったから何かから食べたいとか、
はい、うん、
でも人間になるとその欲求がどんどんどんどんこう拡大してって過剰になってって欲望というものになっていくと思うんですけども、
うんうんうん、
でまあ本能があって欲求があって、
はい、
感情っていうものもあると思うんですね、
はい、
感情、まあ怒ったり泣いたり、ここら辺は多分他の動物もあると思うんですよ、怒ったりするんでね、
うんう
ん、でプラスそのもう一つあるのは僕は理論があると思うんですよ、理論、
あ、
論理ですね、論理、
なるほど、はい、
で僕の中ではその心っていうのは、うん、その中のどこが一番近いかというとですね、その4つの存在の中で一番近いのは僕は論理だと思っていて、
うん、おー、そこですか、
はい、
はいはい、
つまりその人間ってこう欲深かったりするじゃないですか、
はい、
欲望がね、そういうこと、うん、その、まあ、欲とか、
うん、
感情とかをコントロールするために、
うん、
心という存在をあえてその、
うん、
釈迦とか、
うん、
釈迦さんとかそのキリストさんとか作られたんじゃないのかなと思うんですよ、
はい、
だから心というものはなくて、
うん、
その制御するためにわざとこう後付けで作った存在じゃないかなというふうには僕は思うんですよ、
もうまさに前回ご紹介したその脳の本にも書いてあったんですけど、
うん、
昔々もともとは心という意味を示す言葉がなかったし、
うんうんうん、
でもみんなが迷い考えて悩んでというところでその釈迦が現れてキリストが現れてということなので、
うん、
そういうものを心というものを意識した方が説明がしやすかったんでしょうね、
多分そうだと思うんですよ、
ね、
うん、心という前提条件の存在を置くことで、
うん、
そのいろんなことが説明しやすい、うん、その説明は何かというとやっぱりそのコントロール、
うん、
でそのなんていうのかな、その欲望、自分の欲望のためだけではなく、
うん、
その人のためとかね、
うん
うん、そういうために生きようと、そのことで世の中がこうバランスが取れる、秩序ができたりとか、うん、
はい、
そこの説明をしたくて、そういう風にしなきゃダメだよっていうのを言いたくて、
うん、
心っていう存在を作ったんじゃないかな、だからその心っていうのはないんじゃないかなっていうのは僕の理屈ですね。
面白いですね、
ええ、
心がなかったら、
うん、
じゃあ 何があるんでしょうね。
だから例えば、人をいじめてはダメですよっていうのもこれは論理だし、
はい、
いじめてはいけないという論理だし、だからどっちかというとその聖書とかね、
はい、
そういう教えあるじゃないですか、
うん、
あれがその心の変わりというか、
うん、
じゃあ日本で言うと何なのって言うと道徳、
はい、
的なものなんじゃないかなと、
うん
っていうふうに思ってるんですけどね、
うんうんうん、
ええ、ここはどうですか、ちかちゃんは、うん、
やっぱりね、何かその迷ったりするときに、
うん、
論語を読もうとかですね、うん、やっぱり先人が残してくれたものをよりどころにするから、
はいはいはい、
ね、キリスト教であったり、はい、その、まあ、仏教であったり、まあ、いろいろな宗教ですよね、でも淳さんみたいに心はないんじゃないかなって思ったときに、うん、何がじゃあ自分で何が頼りになるかっていう、その動物的なやっぱ直感とか、
いや、あの論理が僕は大事だと思ってて、
あ、論理に行き着く、うん、
例えばその、私がこうお土産を買ってくるとどっかで
今日もお土産いただきました。
これは論理なんですよ。
論理なんですか。
心ではないんです。
お、何でしょう。
買ってくることで、
はい、
喜んでいただけると。
嬉しいです、
ね、
うん、
で喜んでもらえれば盛り上がると、
はい、
いう論理なんです。
あ、なるほど。
心ではないんです。
あ、なるほど。
そうなんです。
でも、ね、心ばかりとかいうことでね、
はい、
何か差し上げたりしますけどね。
あれ、言葉か心ばかりだけで、
そうそう、
実際はお金とか物じゃないですか。
あ、そうですね。
そう、だから僕はその、究極はその、卓越した、バランスの取れた論理が一番素晴らしいんじゃないかと。その欲求欲望に惑わされない論理が最強なんじゃないかなと思うんですけど、
はい、なるほど。
人間ってそれを作れないですよね、うん、なかなかね、
うんうん、
だからまあ、だから動物だからこそ心はないんじゃないかと、
うん、あ、なるほど、
うん、だって誰だってね、まあ、ほとんどの人がやっぱり少しでもお金は多く欲しいし、
うん、
少しでも美味しいものを食べたいしという、
そうですね、
ことがこう重なってくる中で戦いが始まったりとか、
うん、
争うことが行われたりとかするわけじゃないですか、う
ん、はい、
だから心ってもしあるとしたら制御できちゃうから、そういうことないと思うんですよね、喧嘩も、
うん、
でもないから、
うん、
結局論理じゃなくて欲望が優先したところでなんかこう災いとかいろんなことが起きると、だから論理その論理は聖書であったり、そういう教えとしてその宗教にね入られてる方はその学ぶことでその心ということを学ぶんだけど、それはその宗教がなりの論理、
うん、
これ人間はこうやって生きなきゃいけないんだよっていう論理が心とされてんじゃないかなと。
なるほど。いや、お正月からすごい話ですね。
深いですね飲むしかないだろう。新年早々、
はい、
すごい話になってきましたが、
ね、
どうですかね、この論理だ、論理が大事だっていう、
あの淳さんは、
はい、
淳さんの思っている論理は何から学んだり、
うん、
そのバージョンアップしたり、
結局学んでないんですよ。
アップデートしたりして
自分で考えてただけ、人生を
自分で考える。
そう、だからよく本とかね、映画とか、
はい、
人の講話を聞いてってあるんですけど、ないですね。自分で考えてたんで、だから多分心というものはないっていう考えも、
はい、
誰かから聞いてたとしたら喋れない話だと思うんですね。僕は自分で考えて、あ、動物なんか見てて、
はい、
すごいな、誰にも教わってないのにちゃんと生きれてるし、
うん、
でところからこう、じゃあ人間と動物の違いってなんだろうみたいな、
うん、
そうすると動物とか、まあ、昆虫もそうですけど、うん、最低限のこうものを食べてこう生きてるじゃないですか、
うん、
すると偉いなと思うわけですよ、
うん、
そうすると人間がじゃあなぜそれができないかというと、はい、やっぱり欲望が非常に強い、
うん、
でまたその、知能が高いという、うん、この2つが非常にこう悪さをすると、
はい、
でその2つを制御するために、うん、心という存在が、
あー、なるほど、知能が高い、うん、そこの部分でいくと、うん、今すごいデジタル化が進んでるじゃないですか、はいはいはいはい、でスマートフォンでもそうだし、何でしたっけ、仮想空間、
ああ、あれね、
メタバース、
はいはいはい、メタバースメタ
よかった結構飲んでます
ね、いい感じですよ、いい感じ、メタバースね、
メタバースとかそういう風にどんどんその外付けのハードディスクを、うん、私たちは持ちすぎていくので、
うんうん、
どんどんそっちに広がっていって頭ばっかり大きくなっちゃって、うん、その本質っていうか、なんていうのかな、論理とか、うん、そういうところがこうこれからどんどん見えにくくなるんじゃないかなっていう心配もあるんですよね、うん、
だからまあ元をたどればその電話ができた、電話が作られたとかの延長線上にあると思うんですけどね、はい、だからそこら辺はあんまりかない、だからその物質的なものとかいうところは進化はしてるんだけど、人間としては別に何も進化してないんじゃないかなっていう感じがしますけどね、本当はそっちの部分をこう、だからそっちの部分を進化させたい方がやっぱりいらっしゃって、まあお坊さんになられたりね、宣教師になられたりいろいろされるんでしょうけども、やっぱりその心っていう存在があやふやなんで、なかなかこう説明しきれないですよね、と思ってね、そういうのを考えてて、あ、論理なんだなと、そのあらゆるその欲望とかいろんなものを制御するためにそれを前提に置くと話しやすいんだなっていう感じで、だから、うん、だから多分親がこう大事にするっていうのはあれはそのあ、まあ、心というか本能ですよね、多分ね、だって動物だって子供を大事にするじゃないですか、
はい、血縁というね、
うん、
その
何か、
うん、血のつながりがあるし、ね、
そうで、まあ異性がこうね、異性でも同性でもいいんですけど、こう愛し合うっていうのはあれは僕は欲求の部が、あの、ゆり、あの、何、欲求が操作してるんじゃないか、だから全部説明すると、心じゃない部分、
うん、
うん、だから例えばそのなんていうのかな、悩んでる人がいたら相談乗ってあげたりするのは、
はい、
多分小さい頃に学校の先生とかに、
あ
のそういうのを言わ、もしくは親とかに、
うんうん、
そういうことを言われてたから、論理として悩んでたりしたらこう慰めてあげたりした方がいいんだなっていうのがあるから慰めるんだって、うん、心がそうしてるわけじゃないと思うんです、ただみんなそれを心と言うけども、実は心じゃないっていうふうに思ってるんですよね、
面白いな、面白いですね、うん、1月1日にこの話ちょっと1年かけて深めていきたいと思います
だからそのもっと言うと心を考えちゃった方が悩んだりいろいろすると思う部分もあるから、
はい、うん、
心を考えない方が悩まないで済むこともあるんじゃないかなとかね、
うん、
思ったりもするわけです、
心を考えない、
うん、
そう、悩みっていろんなことがありますけれども、考えてもどうしようもないこととか、うん、そうは言っても逃げられないんですけど、うん、なぜか追いかけてくるから、うんうん、掴みかかってくるから逃げられないんですけど、でも考えても仕方ないことってありますよね、
あるのでね、だから論理でこう解決して分析したり考えたりしていく方がかえってこういいんじゃないかなと、
うん、
変に感情も高ぶることもないし、
そう
というふうに思うんですよね、
そうですね、
うん、でもどうしても人間ってね、感情を手繰ったり、はい、欲求を優先させた行動を取ったりってなるじゃないですか、
は
い、だから人間なんですけどね、だから人間って素晴らしいって皆さんね言う人もいるけど、俺は素晴らし、その素晴らしさがよく分かんないですね、もっと言うと動物たちの方が最低限の、
うん、
なんていうのかな、本当にこう無駄な欲求もなく生きてるじゃないですか、
はい、
彼らの方が生き物としては非常に正しいし、うん、理想なんじゃないかなとか思っちゃいますからね、
うんうんうん、シンプルでね、
うん、そうなんだ、
一生懸命、まあ、一生懸命っていうのも人間的な言い方だけど、シンプルにただ生きてる、
そう、うん、そんなことをもう昔ちっちゃい頃考えて、でもそういうのを考えるっていうのは、うん、あんまりね、うん、あのじゃあな生きててもしょうがねえ なっちゃうから、でそこでじゃあなんていうの、生きてでもしょうがねえなじゃない方向に持っていこうとした時に、うん、まあ論理を優先し始めて、うん、俺はもうその仕事をして役割を、自分の与えられたタイトルの役割をこなしてとかね、
はい、
そんな感じですよね。
なるほど、
うん、
それでもうバリバリ忙しく走って、もう本当に忙しく1年ね、昨年も過ごしましたけど、そうそうそう、今年も多分お忙しいまま1年また行くんでしょうけど、
うん、
あんまりじっくり考える時間もないんじゃないですか今ね。
だから移動中に考えられるんですよね。
あ、そうなんですか。でも移動中は事業のことを考えたり、今から訪問する先の会社のことを考えたり
は、まあそこ少しあるけども、よくほら宇佐さん頑張ってますねとか言うけど、
うん、
頑張ってるってことも曖昧な言葉じゃない、
うん、ああそうですね、
頑張るって何っていう、
だ
から自分が頑張ってる感とか全くないですよ。だって役割をやってるだけだから、
うん、
そこも論理にしちゃった方がいいんじゃないかなとかね。
あ、それは何回か言ってますよね、社長という役割をやってるだけだと、
やってるだからか、
うん、
そこに俺は頑張ってるとかなんとかっていうのは全くないかなっていうね。
へー、
だから論理、悩んだ人は論理でこう物事を考えるといいのかな。例えばだからもう移動中は今日ここから新幹線東京、例えば京都から東京まで2時間ちょっとですけど、
はい、
じゃあ今日はあれを考えようとか決めちゃうんですよ。
お、
論理的にあの件について考えて答えを出そうとか、そうするとその時間もまた充実というか、
はい、
意味のある時間にできるじゃないですか。
へ
え、全部論ですね。だからすごく多分、
うん、
藤田さんって冷たいよとか思う人もたくさんいると思いますけど、
そうかな、う
ん、でももう論理できてるんで何と思われてもいいというか、いい人と思われたいという論理がないので何でもいいなみたいな感じですね。
逆に強いね、
うん、っていうかそこを好かれたいとか、
うん、
尊敬されたいっていうことを自分の念頭に入れちゃうと苦しんじゃうと思うんですよ、
うん、
逆に、
うん、
そういうことを、
はい、
そうじゃなくてただ社長として、まあ、会社をしっかりと経営を安定させて、
うん、
で有能な人間をどんどんこう上に上げてあげて、うん、っていうことが仕事なので、
う
ん、だから味気ないですよね。
もう一個だけ聞いてもいいですか、
はい、
血縁、
うん、
純さんのご家族は、
うん、
そういうご主人の姿、まあ、奥さんからしたらご主人の姿、あるいは息子さんからしたらもうそれこそお父さん、
うん、
まあ、夫婦は血はつながってないからね、うん、他人にもなれるんですけど、息子さんから見たらお父さんどういうふうに、
聞いたことないから、
ね、どういうふうに見てる、
あんまり接して、小さい頃もね海外行ったりして接してないから分かんないですけど、
う
ん、そこにも何と思われてるかも興味がないよね。
あ、なんと思われようと別に
もう
気にもならない、
できる範囲のことをするみたいな感じで、
は
い、だからもしかすると向こうはしょうもないやつだなと思ってるかもしれないけど、
いやそんなことないですよ。
でもそれはそれでもう全然 OK みたいな、
へ、
うん、評価 を気にしないっていうか、
なるほど。
でも評価気にしちゃうからみんな疲れたり、
うん、そうですね、
悩んだりしちゃうんじゃないかなと思って、
う
ん、
そうですね。
だから評価気にしないで自分ができることは何だろう、自分ができるベストは何だろうと思ってそれをやり続けてれば別にそんなに悩むこともないのかなとか思っちゃうんですよね。
なるほど。
酒どころ伏見からお送りします、 FM845 藤田純の飲むしかないだろう。
行こう。
グループ企業の代表なんだけどシンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。サーチあるように。
京都伏見にあります FM845 からお送りしてます。藤田純の飲むしかないだろう、飲むしかないだろう、飲むしかないだろう。
はい、
ちかちゃん、今年はどういう一年にしたいですか？
いや、今のお話を聞いてちょっともう一回考え直したいんですけど、ね、まあ数日かけて考えるとして、うん、まあ、今までもそうなんですけど、まあ、仕事の面でも、それからまあ家のこと、子供との関わりのこと、何でもそうなんですけど、目の前のことを一つ一つも丁寧にやるしかなくて、
そうですね、
もうその積み重ねで、あのたまたま大学を卒業する頃に開局したこの FM845 に雇っていただいて、こんなに長く勤め続けることはできるとは、もちろん入社当初全く思ってなかったですし、でも特にその何か紆余曲折というタイミング、まあ産休はありましたけれども、うん、あのそういうことはなく、まあありがたいですね。で、私がやってきたことっていうのは本当にもう目の前の仕事を一つずつ丁寧にやってきたことだけなので、今年もそのペースで行こうと思います。
大事だと思いますよ。
もうそれしかできないのね、うん、そういうことですね。
だからさっき言ったように、そのベスト、自分のベストを連続してやってれば、それでいいと思った方がいいですよ。それによってどういう評価が、私もう全力尽くしてるのに、なんか評価がこうなんだよなとか考えちゃうと、どんどんそっちに入っちゃう
ので、
もう一方的に生きればいいと思います、
はいはい、
一方的に自分のベストを、自分のベスト一方的に生きることがかえって自分を救うことだし、周りの人に対しても何かをしてあげられることになるんじゃないかなと思います。
そして最初の話に戻りますけど、その真心、
はい、
まあ、ちょっと心という言葉を使えば、丁寧に、うん、できるだけ相手には不快感も与えたくないし、うん、あの与えられたくもないから、うん、できるだけ、まあ、自分から気持ちよく接して、うん、と思うので、それをしているうちにやっぱりいろんな人が助けてくれるんですよね、うん、そしてまた不思議と直感で進んでいくと新しい出会いがあったり、うん、どんどんつながっていくので、うん、でそれはその純さんですよ、動いているとつながっていくので、うん、もうそのつながりの中で来た風をとにかく掴む、うん、目の前に来たお仕事を丁寧にやっていくということだけですね、う
ん、が大切ですよね。だからまあ知っていると心というのは、まあ自分以外の人に何かをしてあげるための原動力なのかもしれないですね、ということで1月第1週というか1月1日の放送でしたけども、皆さんいかがでしたでしょうかと、また2月もよろしくお願いします。あ、2月もじゃない、第2週もよろしくお願いします。ありがとうございました。
でもね、僕らにはまだ時間があるから、これからは君の楽しさ作ってあげたい。